リスナーの皆さん、こんにちは。毎月第2、第4月曜日のこの時間は、京都府男女共同参画課よりもっと身近に共同参画をお届けします。この放送は京都府立大学京都地域未来創造センター学生ラジオ部会のメンバーがパーソナリティとしてお送りします。本日のパーソナリティは峰博樹です。よろしくお願いします。この番組は京都府内において地域活動で活躍する方々を紹介し、地域活動を府内のみんなに広め、そして地域の魅力を再発見していただくことを目的としており、番組タイトルの共同参画という文字は、京都の京という字と英語で行うを意味する do を使用しています。毎回素敵なゲストにご出演いただき、地域活動について直接語っていただきますので、身近な地域の新しい魅力を見つけてくださいね。それでは本日のゲストを紹介します。本日は京都市よりらら京都女性起業家の会、清水信之さん、長岡京市よりフルートピッコロ奏者の山村ゆかりさんの2組に来ていただいております。それでは早速素敵なお話を伺いましょう。本日はらら京都女性起業家の会について、らら京都の清水さんにお話を伺います。清水さん、よろしくお願いします。
今日はよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。らら京都というのは京都府男女共同参画センターの愛称ですよね。ご存知の方もあるとは思いますが、らら京都について教えていただけますか。
はい、らら京都では女性のための相談や起業をはじめとする女性活躍支援、男女共同参画支店の防災活動支援などを行っています。そのうち私は女性活躍支援を担当しています。女性活躍支援の一環として、企業に役立つ知識とノウハウを学ぶ連続講座や企業経営相談、女性チャレンジオフィスの設置などの支援を行っています。
らら京都で女性起業家の会発足の目的はどういったものなんでしょうか。
はい、これまでインキュベーション施設である女性チャレンジオフィスや創業スクール、女性の交流サロンに参加された方の多くがあるのですが、こういった起業創業に関心のある方のつながりが少なかったので、まずは交流を図ることとネットワーク作りをすることを目的として女性起業家の会を発足しました。起業という目標、夢を持った人たちがすんなりと起業できるとは限らないのですが、夢を持った人たちの課題を克服し、一歩一歩前に進んでいくよう支援していきたいと思っております。
うんうん、女性起業家の会はどのような活動をされているのでしょうか。
はい、集まって意見交換することから始め、ネットワークを作ることを最優先としています。すでに起業家として活躍中の方から、これから起業創業を考えている方まで集まって、悩んでいること、困っていることなど、一人一人の課題を解決に向けて、先輩起業家の方からのアドバイスをいただいたりしながら意見交換をしています。先輩起業家が苦労してきた話の中には、自分では気づかないことも多くあり、それが創業への何か良いヒントになるかもしれません。そのヒントに気づき実践していくことで、今後の事業展開が広がっていくと考えています。
どちらで活動されているのでしょうか。
活動場所は京都テルサです。京都市バスの九条車庫の南側にあります。住所は南区東九条下殿田町70番地京都テルサ東館2階にある京都府男女共同参画センターらら京都を拠点とし、月1回集まり活動しています。京都テルサから女性の企業を発信していき、ネットワークを広げていきたいと思います。
参加されている方はどのような方なんでしょうか。
現在21名の参加があります。企業創業に関心のある方、すでに企業創業されている方も参加いただきたいと思っています。
いろいろな創業であるとか業種があると思うのですが、これはまとまるんでしょうか。
まとまる必要はないと思っています。人それぞれのアイディアで創業を目指し、 その人しかわからないことや別の業種しかわからないこともたくさんあると思います。異業種での苦労やまたこれをしてよかったなど意見交換をし、参考になるお話を聞き出せればと思います。良いヒントを自分のものにしていけたら創業や事業の展開につながると思います。こういった交流を通して異業種間でのコラボレーションなどができると考えていると、可能性が膨らみ、新しい発見ができる、ワクワクしていきませんか。まとまらなくてもこういったワクワクドキドキする感じがたまらないです。
なるほど、ワクワクドキドキですね。今後の展開について教えていただけますか。
来年再来年には今参加 されている方たちが企業創業の思いを形にし、創業の夢を叶えて いただきたいと思います。またララ京都に来てよかったと言ってもらえるようにしたいです。今後も企業に関心のある新しい参加者が増えることと、ネットワークが広がっていくことを期待しています。
最後にお知らせがありましたらお願いします。
はい、ララ京都女性起業家の会では引き続き企業創業を目指している方や起業された方の参加を募っています。業種は問いません。楽しくワイワイと意見交換し、交流ネットワークを作っていきたいと思います。途中からの参加でも大歓迎ですので、女性起業家の会に関心のお持ちの方はお問い合わせください。
はい、本日はララ京都女性起業家の会について担当の清水さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
京都府男女共同参画センターでは男女共同参画視点での防災事業に取り組んでいます。避難所では女性の着替えや洗濯物を干す場所に困ったり、生理用品や乳幼児用品の配布がスムーズにいかないケースがあります。そういった配慮について考える避難所設営体験講座を実施しています。ご要望があれば京都府内各地への出前講座もいたします。詳しくは京都府男女共同参画センター 075-692-3433 へお問い合わせください。
本日はフルートピッコロ奏者の山村ゆかりさんにお越しいただきました。山村さんのプロフィールをご紹介します。プラハ芸術アカデミー、マーストリヒト音楽大学大学院をフルートで修了された後、英国ウェールズ王立音楽大学大学院ピッコロ科で学ばれました。また第12回バコリ国際音楽コンクール第1位受賞をはじめ、数々の賞を受賞し国内でご活躍中です。本日はよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
山村さんはこの三条ラジオカフェで、はい、山村ゆかりのミュージックプラスの番組でおなじみですが今回は男女共同参画の視点から伺いたいと思います。音楽の道を志されて12年のヨーロッパ生活を過ごしてこられましたが、演奏家になろうと決断された何かきっかけがあったんでしょうか。
そうですね、そんなすごい、まあ、音楽家になろうみたいなそんなんではなかったんですけど、なんて言ったらいいのかしら、小学校3年生ぐらいの時に皆さん学校の、ね、音楽の授業でリコーダー、ね、縦笛を、ね、うん、渡してもらいますよね、
はい、
私はそのリコーダーになぜかすごく惹かれて、うん、それまで、ね、こう習っていたピアノはあんまりちょっとね熱心に練習しなかったのに、縦笛はね毎日こう熱心にね演奏する私を見て、こう母が、あ、管楽器の方が好きなんだったらっていう感じで気づいてくれて、こうフルートのね先生に出会うことができて、先生にも習うことができました、うん、でね、そこからもうすごくフルートにハマって、先生もね専門家になるのならという方向のねレッスンになって、でこう今に、ね、至っています。で留学は、ね、海外出張の大父の影響で、音楽でもそうでなくても一度はまあ留学したいと思っていました、うん、で両親は、ね、男の子でも女の子でも望めば一度は海外に出て勉強することには大賛成でしたので、うん、あるイギリス人の、ね、先生に感銘を受けて、留学を決意した時も背中を押してくれました。
なるほど ちなみになんですけど、はい、演奏家の中でも女性演奏家としての苦労があれば教えてください。
ですね、正直に音楽の世界って、ね、あんまり性差がない世界のように私は思うんですね、うんうん、でやっぱりそれは良い演奏をすることが大事なのであって、そこに男女の差は、ね、ありませんよね、うん、でもちろん、ね、体力的な意味では難しい楽器などはあるかもしれないんですけれども、特に、ね、女性は生理主義などもありますから、うん、その点は、ね、男性はなんかこう安定していていいなとは思うことはあるんです、うん、ただこれは、ね、演奏に限ったことではないことですし、私は、ね、昔子宮筋腫で生理痛が本当にひどくて、うん、毎日の、ね、練習に負担がかかること、それから健康を、ね、理由に演奏ができないっていうのを少しでもこう解消するために、実はベルギーで、ね、その手術を受けて、だいぶ症状が、ね、軽減されました、うん、なので産婦人科って、ね、こう行きにくい病院ではあると思うんですけれども、皆さん、ね、怖がらずにぜひ、ね、受診を受けて必要なら、ね、治療を受けてほしいなと思います。なんかそういった意味も、ね、込めて自分の本にも、ね、書かせていただきました、うん、で余談なんですけど、そのヨーロッパの、ね、オーケストラのオーディションではカーテン越しの、ね、審査をするんですよ、うん、オーディションの時に、で審査員にこう姿を見せずに実施されることも多くて、その際に靴も脱がなきゃいけないんですよ、うん、で靴を脱ぐってことはほら女の人っていうのはハイヒールを履くじゃないですか、うん、それとコツコツいう音で女性か男性かって分かっちゃいますよね、うん、だからそれを避けるためジャッジに、ね、関係し影響しないように靴を脱いで性別が、ね、分からないようにするんです。平等だと思いませんか、
うん、はい、確かに私も普段男性として生活しているとヒールで音が分かるなんてあんまり考えないですけど、うん、これ確かに言われてみればですね、公平に審査されてるんですね。
そうなんですね。そうなんですよ。そこまで気を使って、ね、やってるっていうのもちょっと面白い世界ですよね。面白いですね。はい。
さて、山村さんは2009年に帰国後、生まれ育った長岡京市で後進を育成され、2019年度に長岡京市文化功労賞を受賞されました。現在の活動はどのようなものをなさってるんでしょうか。
そうですね、長岡京市文化功労賞というのは長岡京市出身者が、ね、こう国内外問わずに、まあ、活躍し貢献した人ということなので、必ずしも長岡京市の学校で指導していることが選考基準というわけではないんですけれども、うん、それでもこう帰国してから出身地であるこう長岡京市の、ね、中学校の吹奏楽部の指導に当たらせていただいていることは大きく評価していただいたことだと思います。で長岡京市にある4中学ともに本当に優秀でね、夏の吹奏楽コンクールでは毎年金賞を受賞して、全部ですよ、全部の学校がですよ、
すごいですね、
で指導校である長岡中学、そして長岡第二中学は毎年どちらかがね京都府代表になっていて、もうね顧問の先生の協力、そして指導したことをね懸命に取り組む生徒の姿勢にね、私もいつも勇気と元気をもらってます。でコロナ禍でもこう録音で、ね、参加できるものに積極的に取り組んだり、今ね一度こうなんていうの、今一度こう個人の、ね、練習に向き合ったり、それはね私たち演奏家も同じことで、コロナ禍ではなかなか表であった、ね、活動がままならないんですけれども、その分オンラインでのレッスンをしたり、音楽や国際文化についての講演も増えました。でなんかその私が、ね、演奏家としてたくさんの国に住んで勉強して、諸外国の方と過ごして経験したことを、これからの、ね、方たちに遠い国で起こっていることっていうことではなくって、ここにいる人の体験としてお伝えして、お伝えさせていただいて、例えば、まあ、旧東欧の人たちが亡命をするって言っても、ね、亡命ってすごい、ね、遠い国の、ことだと思う人が本当に多いと思うんです、うん、でも、ね、今年の、ね、東京オリンピックの後ベラルーシの、ね、選手の方たちがこの日本を介して亡命されましたよね、うん、はい、だからそのグローバル化してきた日本でももう遠くの、ね、国の話ではないなっていうふうに思います、うん、はい、で私の、ね、本の中でもそういったことに触れています、うん、だからそういったことを、ね、私の経験を通じてお話をし、音楽を演奏することでお役に立てているのでしたら嬉しいことだなと思いながら取り組んでいます。
なるほど、やっぱりプロフェッショナルの方から指導してもらえる学生さんとか生徒さんはこうすごくラッキーだなというふうに感じますね。やっぱり音楽だけじゃなくこう国際的な視点にいろいろ話が広がっていくのも素敵だなと感じました。 で音楽家として歩んでこられた道のりとね、これから目指される目標など素敵なお話をありがとうございました。
ありがとうございました。
さてお別れの時間が近づいてきました。この番組に出演したい、お話を聞いてみたい等のお問い合わせがありましたら、京都府男女共同参画センターまでお気軽にお問い合わせください。お問い合わせ先は 075-692-3433 075-692-3433、またはホームページからも詳細をご覧いただけます。またこの放送は京都三条ラジオカフェのホームページ、京都府男女共同参画センターのホームページからいつでも聴取可能ですので、ぜひお聞きください。次回は2月14日月曜日のこの時間にお届けします。お楽しみに。せっかくですので今日は山村さんの演奏でお別れしたいと思います。それでは山村ゆかりさんのピッコロ演奏によるダレンズソング、お楽しみください。素敵な曲でしたね。
あ、よかったです。それは入ってないけどね。
ちなみに、はい、ダレンズソングっていうのは、うん、どこの国のどういった音楽なんでしょうか。
アイルランドの曲で、いや、アイルランドの曲、アイルランドの固有の曲なんですけど、実は楽譜になってなくて、あのアイルランドの曲とか、まあ、ケルト音楽っていうのは伝承音楽なんで、だいたい口伝えとか演奏して奏者がずっとこう伝えていくっていう楽器なの、曲なんですよね。だからこう、あのこれを私がヨーロッパでアイルランド人のお友達に習って覚えて日本で演奏している曲です。
はい、素敵な演奏ありがとうございました。